We are going to turn our attention to the Word of God.
はい、では神様の御言葉を見ていきますけれども。
We believe the Bible to be true. We believe it's an important part of what God has ordained for us to instruct us how to live our lives and to tell us the story that He's been unfolding throughout history.
私たちこの聖書というものが本当に真実なものであり、また神様が私たちにこのように生きていき、またこのように神様のストーリーが展開していくんだよということを語りかけてくれる、そのような書物だと信じています。
If you haven't got a Bible, the words are going to come up on the screen in both English and Japanese.
もし聖書をお持ちでなければスクリーンにも出てきますので大丈夫です。
And we are continuing today in our series in the book of Philippians.
で、フィリピ人への手紙のシリーズを続けてきています。
We're looking at verses 12 to 15.
で、今日は12節から15節、3章を見ていきたいと思います。
And we are taking our time going through this book. We began it in the new year.
そしてこのピリピ人への手紙は、新年明けてから、ずっと見てきています。
But we believe there's lots of rich teaching for us to learn from.
で、多くのこと私たちが学んでいけるものだと思っています。
So Philippians chapter 3.
なのでピリピ人への手紙の3章
Verses 12 to 15.
12節から15節。
We're going to read it to you in Japanese. The English will be on the screen.
はい、では日本語でお読みします。私はすでに得たものでもなく、すでに完全にされているのでもありません。ただ捉えようとして追求しているのです。そしてそれを得るようにと、キリストイエスが私を捉えてくださったのです。兄弟たち、私は自分がすでに捉えられたとなどと考えてはいません。ただ一つのこと、すなわち後ろのものを忘れ、前のものに向かって身を伸ばし、キリストイエスにあって神が上に召してくださるという、その賞をいただくために目標を目指して走っているのです。ですから大人である人は皆このように考えましょう。もしもあなた方が何か違う考え方をしているなら、そのことも神があなた方に明らかにしてくださいます。
So last week we were looking at the first part of chapter 3.
先週はこの3章の初めの方を見ました。
We were looking at the implications of a lifelong pursuit of fellowship with Jesus Christ.
イエス・キリストとつながって交わりながら生きていくという、この一生のことを、それを追求して生きていくということを、話しています。
Two of the verses that we read were verses 10 and 11. They're going to come up on the screen.
昨日、先週その10節11節を見たんですけれども、
Paul says, I want to know Christ. Yes, to know the power of his resurrection and participation in his sufferings, becoming like him in his death, and so somehow attaining to the resurrection of the dead.
はい、パウロはこう言っています。私はキリストとその復活の力を知り、キリストの苦難にも預かって、キリストの死と同じ状態になり、何とかして死者の中から復活に達したいのです。
You can go back to YouTube and listen to that if you want to unpack those verses.
で、ここの箇所をもう一度、どういうことだったのかなっていうことが興味ある方は、YouTube にも載ってるので、先週 の, あのメッセージ見れるようになってます。
If I ask the Christians in this room, do you want to spend your life pursuing fellowship with Jesus Christ? I'm pretty sure most people would say yes.
イエス様とつながって、なんて言うんだろう、一緒に交わって生きていくっていうことを追求していきたいですかって聞いたとしたら、この部屋にいるクリスチャンのほとんどの人が、はい、そうしたいですって言うと思います。
But if you've been a Christian as long as I have...
でも、皆さんも私のようにクリスチャンの時でクリスチャンになってからの期間が長くなればなるほど、
You'll know there are seasons where you just get stuck in your Christian journey.
自分のクリスチャンのこの歩みっていうのの中で、なんか行き詰まってる、なんか止まってるって、思う時があるんではないでしょうか。
Seasons when it feels like you've reached a brick wall, when things are just not changing, you're not growing.
なんかクリスチャンになったけれども壁にぶち当たったような感覚、自分はもうなんか成長していないんじゃないかって思うような、そのような感覚に陥る時期。
Times when God doesn't feel as close as he used to feel.
神様が前ほど自分と近くないような気がするって、そういうふうに感じる時があるんではないでしょうか。
If you think back to when you first became a Christian.
まず自分がクリスチャンになったばっかりの時のことを思い出してみてください。
Change seemed to happen really quickly.
なんかいろんなことが変わっていく、いろんなことが変えられたっていうことがすごいパパパと起こったような気がしませんか。
Your eyes keep getting open to all the goodness that Jesus offers.
ああ、イエス様がこんなことを自分に差し出してくれてるんだっていうことに、こうなんて言うんだろう、気づかされることがたくさんあるみたいな。
You're enjoying the process of turning from your old life and entering into a new life.
そして自分の昔はこういうふうに生きてたけど、こういうふうに生きていこうとか、これが私の新しい人生だって、そういうふうに思った時期がありませんか。
But after so long, you get to a certain point in your Christian journey.
だけどある時クリスチャンの歩みの中で、あれって。
Where the easy stuff, the easy parts of transformation kind of seem to have come to an end.
なんかこう簡単に変わっていくみたいな、なんかそれが終わってしまったような、なんかそういう時期が終わってしまったんじゃないだろうかって。
And now you're in that season of harder, deeper transformation.
そしてなんか変えられるとか、変わっていくっていうことが、難しかったり深かったり、なんかそういう時期に突入しているなって、感じることがありませんか。
I've never run a marathon.
私はマラソンを走ったことありません。
This body will probably never run a marathon.
で、まあ、このような状態でマラソンを走ることはきっとないと思います。
But I did used to do a lot of long distance running.
でも、若い時は結構長距離を走るっていうのをやってました。
And there are two moments in every long distance runner's journey that they remember.
で、長距離を走っている人は大抵二つのなんかポイント、こうなんていうんだ、タイミングを覚えていて。
One is the runner's high. It's on the screen.
で、一つ目はそのランナーズハイな状態ですよね、走ってて。
A moment of euphoria when everything seems to be going well.
なんか全てがうまくいっているって感じる、こうなんか至福の時みたいな。
And then you've got the runner's low.
で、そしてランナーズロー、低いローの時があって。
That moment where it just feels like your whole body is aching and shutting down.
もう自分の体が痛くて、もうこれ以上できないと思う。
In our pursuit of fellowship with Jesus Christ, it's common.For us to go through these two seasons.
私たちもまたそのイエスを追求して生きていくっていうこのクリスチャンの人生の中でこのような2つの時期を経験するっていうことはよくあることです。
When we're flying high and everything is going well,
なんかもう全部がうまくいっててっていう、すごいうまくいってるっていう時期があって、
And other seasons when we feel stuck and God seems distant.
そしてなんかちょっと突っかえてしまった、なんか神様は遠くにいるんじゃないかって感じる時期。
And Paul's words to us today help us to get unstuck.
そして、この今日の、パウロの言葉っていうのは私たちがそういうちょっとはまってなんか深みにはまってしまったって思う、なんかそこから出れるように、してくれる箇所だと思います。
His exhortation in today's verses is really quite simple.
ここでパウロが進めていることっていうのは結構単純なことです。
One is look out.
一つは、目を外を見る、目を光らせる。
Look up.
そして、見上げる。
Look backwards.
そして振り返る。
Look forwards.
そして先を見る。
Let's look at point number one.
で、ポイント一つ目。
Look out.
こう目を光らせるという。
Philippians 3 verses 10 and 12. This is what Paul says.
ピリピの3章の、10節ではこういうふうに言ってます。
He says, I want to know Christ, yes, to know the power of his resurrection, on participation in his sufferings, becoming like him in his death, and so somehow attaining to the resurrection of the dead.
私はキリストとその復活の力を知り、キリストの苦難にも預かってキリストの死と同じ状態になり、何とかして死者の中から復活に達したいのです。
Carries on in verse 12.
そして12節は続けてこう言っています。
Not that I have already obtained all this or have already arrived at my goal, but I press on to take hold of that for which Christ Jesus took hold of me.
私はすでに得たのでもなく、すでに完全にされているのでもありません。ただ捉えようとして追求しているのです。そしてそれを得るようにと、キリストイエスが私を捉えてくださったのです。
One of the biggest hindrances to progressing in our spiritual journey is the idea that we have already made it.
私たちが前に進んでいけなくなる一つの大きな理由っていうのは、あ、自分はもうなんか到達したって思うとき。
When Paul's talking about a goal, he's talking about completion. He's talking about perfection.
このパウロが目的地として話していることっていうのは、もう完全にされるときみたいな、もう完璧、完全化っていう、なんかそういうところ。
And he says, I've not arrived at that goal yet.
でもパウロが言ってるのは、私はそこには到達していないって言ってるんです。
Now, the longer we walk with Jesus, the more we can convince ourselves we have arrived.
イエス様と歩む時間が長くなればなるほど、私たちどこか自分で、あ、どっかにたどり着いた。なんか、もう到着した。
And we spend more and more time talking about what Jesus did a long time ago in our life, and less time talking about what Jesus is doing in our life right now.
自分の人生の中で、イエス様こうしてくれた、してくれたっていうことばっかりを考えて、今私と神様がどんなことをしようとしているか、されているかっていうことを考えなくなったりしてしまいます。
So the sign of a mature believer is not that they have arrived at perfection or maturity.
成熟したクリスチャンの、サインっていうのは、その人たちが、あ、完全だ、通りに、なんかどっかに達した、完全さに達したって思っているっていうことではなく、
It's the fact that they're pressing on to know Jesus more intimately.
もっともっとイエス様を親密に知りたいって思いながら、もっともっと知りたいと思っている。
It's the fact that they are pressing on to know the power of the resurrection.
その復活の力っていうのをもっと知りたいって思うという。
It's the fact that they are becoming like him.
そしてそうしながら、実際のところもっとイエス様のように変えられていっているっていうことが起こっていると思います。
So the first step to spiritual progress that Paul gives us.
なのでここでパウロが一つ目のステップとして与えてくれているのが、
is look out, watch out for that false sense of security.
そういう偽りの、本当はそうじゃないのに達したと思ったり、あ、もうたどり着いたと思う、そういう気持ちから、守られるようにっていうこと。
Watch out for that.
そういう気持ちに気をつけようと。
Watch out for that sense of having arrived.
自分はもうたどり着いたんだって思う、そういう気持ちは気をつけましょうって。
Second point, look up.
二つ目、見上げましょう。
We're getting through these points.
で、
verse 12.
12節。
Paul says, Not that I have already obtained all this, or have already arrived at my goal, but I press on to take hold of that for which Christ Jesus took hold of me.
私はすでに得たのでもなく、すでに完全にされているのでもありません。ただ捉えようとして追求しているのです。そしてそれを得るようにと、キリストイエスが私を捉えてくださったのです。
Another reason we can become stuck in our Christian journey.
私たちこの、クリスチャンとしての歩みの中で、どこか停滞してしまう、その理由のもう一つ。
It's because we spend too much time looking in and not enough time looking up.
自分たちが自分のうちばっかりを見て、十分に上を見ていないっていうこと。
If you spend all your time looking in,You become vulnerable to discouragement.
もし何度も自分ばっかりを見ていたら、きっとだんだん、落ち込んできます。
Yet what Paul's saying here is quite profound, it's quite important.
でもパウロがここで言ってること、結構深いですし、大事です。
He says, what's causing me to press on is not something that's in me.
自分がそうやって追求している、そうやって前に進んでいこうとしているっていうのは、自分の中にあるものがあるからそうしているんではない。
What's causing me to press on in my spiritual journey is the fact that Jesus Christ has taken hold of me.
私がそうやって追求していこう、このクリスチャン人生前に進んでいこうって思っているっていうのは、それはただイエス・キリストが自分を捉えてくれたからだって言ってるんですね。
The real power for growth, for change is the truth.That Jesus has made you his own.
どこからその本当にの力が湧いてくるのかっていうと、イエス・キリストが自分をイエス・キリストご自身のものにしてくださったっていうそこ。
What does it mean that Jesus has taken hold of you?
皆さんにとってイエス様が自分を捉えてくださったっていうのはどういうことでしょうか。
Before you did anything to move towards Jesus Christ, Jesus moved towards you.
自分が イエス様の方に向かっていこうとか、イエス様に歩み寄ろうとか、それ以前にイエス様が私たちの方に歩み寄ってくださったんです。
God in His grace and mercy reached down to me.
神様がその恵みと憐れみの中で私に届いてくださった。
He took hold of me in the miry clay.
もう泥沼の中にいる私の手を取ってくださった。
And He brought me up to new life.
そしてこのイエスにある新しい命っていうものに私たちを生かしてくださった。
Now because Jesus has made me His own.
イエス様が私をイエス様ご自身のものにしてくれたから
Nothing can separate me from the love of God which is in Christ Jesus.
だからイエス・キリストにあって私たちはその神の愛から引き離されることは絶対ない、引き離すものは絶対ないんです。
You see this biblical image of pressing on?
この追求していくっていう、この聖書的な概念。
It's not rooted in my commitment to become a better person.
自分がもっといい人になろうっていうコミットメント、その自分の意思っていうところにその根拠があるのではなくて、
It's rooted in the fact that Christ has grabbed hold of me.
私たちが追求していくっていうことは、ただイエス・キリストが私たちを捉えてくださったっていうことに。
Christ is interceding for me. Christ is fighting for me.
もうイエス・キリストが私のために祈ってくれている。イエス様が私のために戦ってくれている。
Christ is continuously drawing me to Himself, even when I'm drawing away from Him.
もう自分がもうイエス様から離れていこうって思っている時でさえも、神様は私たちを引き寄せてくださっている。それが根拠なんです。
There are believers who hear the gospel,
福音を聞いて、
and then they go back to depending on their own striving.
クリスチャンでも福音を聞いて、あ、と思うけれども、でも結局自分が頑張る、自分の意思っていうところに戻っていく人がたくさんいます。
What causes Paul to press on is not that he is a superhuman being.
だからここでパウロが追求しているんだっていう時に、パウロがすごい超人だったからっていうわけではなくて、
It's because he knows Christ has taken hold of him.
イエス・キリストがパウロ自身を捉えていてくれているってパウロが知ってるからです。
If you're feeling, if you're feeling spiritually stuck,
ただそれが根拠なんです。もし皆さんがどこかクリスチャンの歩みの中で停滞しているなって思ったら、
Do a check on how much you're looking in and how much you're looking up.
どれだけ自分を見ているでしょうか。そしてどれだけ神様を見ているでしょうか。
One person said this.
ある人はこういうふうに言いました。
Said for every one look at yourself, take ten looks at Jesus Christ.
自分のことを一回見つめるごとにイエス・キリストを十回見つめてくださいと。
Learn to see more of who Jesus is than you do of who you are.
自分が誰か何者かっていう前にイエス・キリストを見てください。
Look out for the danger of thinking you've already arrived.
なので、まず、自分はもう到達したんだって思うその思い、気をつけてください。
Look up at Jesus regularly and remind yourself that He has taken hold of you.
イエス・キリストをよく見上げてください。そして、イエス・キリストが自分を捉えてくださったんだ、捉えてくれているんだって思い出してください。
And point number three is look back.
そして三つ目、振り返る。
Verse 13 says this.
13節こういうふうに書いています。
Says brothers and sisters, I do not consider myself yet to have been have to have taken hold of it, but one thing I do, forgetting what is behind.
兄弟たち、私はすでに自分がすでに捉えたなどと考えてはいません。ただ一つのこと、すなわち後ろのものを忘れ、前のものに向かって身を伸ばし。
How many of us are not?Progressing spiritually because we're stuck in the past.
皆さんの中で、自分が前に進んで、前のものに向かっていけてないっていうのは、過去にとらわれているからっていう方はいらっしゃるでしょうか。
The older I get, the bigger my bag of regrets becomes.
年を取れば取るほど後悔っていうなんか袋があればそれがだんだん大きくなってきます。
Okay, that bag's getting bigger because there's more and more things I wish I could go back and redo or do differently.
その後悔っていうのがどんどんどんどん膨らんでいく。なぜなら、年を取れば取るほど生きれば生きるほど、あの時こうしていればよかった。あそこに戻ったらこうなるだろうかっていうことが、出てくるから。
Sins I've committed.
自分が犯してしまった罪、
By choices I've made.
選んだチョイス、自分が選択したこと、
People I've hurt.
自分が傷つけた人。
I was 21 years old. I was in the theater.
21歳の時に私は劇場でパフォーマンスをしていました。
I had the lead role.
そこで主役のをもらって、
And I quit 10 days before it was supposed to.Go on show.
で、それが、オープニングデイスっていう10日前に、私は突然辞めました。
Because as a immature 21-year-old, I thought I knew better than the director.
私は、まあ、その時未熟な21歳で、その劇のディレクターよりも自分の方がその劇を分かっていると思っていたんですね。
The theater had already sold its tickets. It was pretty much fully booked.
もうチケットも売ってっていう段階で。
Now that production company had no leading man.
で、そこで主役がいなくなってっていうことになって。
And they had to pay a whole lot of money to get somebody else to fill in within 10 days.
で、10日のうちに誰か代わりの人に立ってもらうっていうので、お金も労力もかかりました。
Every time my friends from that production company come up on Facebook, I get reminded of that.
Facebook でその時の劇場で一緒にしていた人たちが何か Facebook で出てくると、あの時っていうふうに、私には後悔の念がまた出てきます。
Occasionally, I wake up in the middle of the night with a slightly cold sweat because I've been thinking and dreaming about that.
でたまにですけれども、夜、冷や汗をかいて起きるっていうことがあります。その時にのことをなんか夢に見てたりとかしたから。
Regret is a horrible feeling.
後悔っていうのは本当に、嫌な気持ちです。
I have prayed my forgiveness, prayed my prayer of repentance.
そして、
for the wrong I did back then.
その時に間違えてしたっていうことを、後悔神様の前に悔い改めてとかもしました。
But I have an enemy who likes to defeat me, who likes to discourage me.
でも、自分を落ち込ませようとか、打ち負かせようとして動いている敵がいるわけです。
Who likes to question me.
そして私に、疑問じゃなくて、疑惑、不信感を問いかけてくるような悪魔がいるわけです。
How can God use a person like you?
あなたのような人を神様が本当に用いれると思うって。
Who do you think you are that you think you can now serve God in an impactful way?
何かインパクトを与えることができるようなそんな風に神様のために使えるとか、あなたができると本当に思っているのって。
If people really knew your past, they'd never listen to you when you preach.
あなたの過去を誰かが知っていたら、もう誰もあなたのメッセージなんて聞いてくれないよとか。
Satan tries to use the regrettable things in the past to paralyze us.In the present.
サタンは、そのようにして過去の私たちの過ちとかっていうものをどうに使って今私たちが動けなくするっていうことを、仕掛けてくるわけです。
Yet Paul's words are forgetting what is behind me.
でもパウロがここで言ってるのはすなわち後ろのものを忘れって言ってるんですね。
It's not about positive thinking.
これはポジティブに考えよう、ポジティブ思考になろうとかっていう話ではありません。
It's about resting in the gospel.
福音にあって安らぐっていうことなんです。
I press on because Christ Jesus has hold of me.
私は追求しているのです。なぜならイエス・キリストが私を捉えていてくださっているからです。
When Jesus makes you his own, he takes all the good and all the bad.
イエス様が私たちをご自分のものにしてくださったとき、そのときに私たちのいいところだけじゃなくって悪いところもすべて
受け入れてくださった。
そしてもうその一番いいところ、そしてもう一番最悪なところ、それをもってあなたを捉えてくださったんです。
He holds you with all your strengths and your amazing qualities.
皆さんのもういいところ、もう素晴らしいところ、優秀なところ、それを神様は捉えてくれてます。そしてまた失敗、後悔っていうものを思ったあなたをも捉えてくださってるんです。
Paul isn't saying just try not to think about your past.
パウロは、あなたの過去のことを考えないようにしなさいって言ってるわけでもありません。
Paul is saying look back and remind yourself that all that mess has been nailed to the cross.
振り返って、もうあのむちゃくちゃなやつ、あれ全部十字架に釘付けられたんだよってことを覚えようって。
You don't need to pretend it never happened.
あんなことなかったって、なかったことにしようっていうんではない。
You just need to remind yourself who's got hold of it.
もうそれを捉えてくださった方、それを持ってくれてる方が誰なのかっていうことを思い出すってことなんです。
Who wrote those words in Philippians?
この言葉を書いたのは誰でしたか？このピリピ人の手紙を書いたのはパウロでした。
What do we know about Paul's past regrets?
パウロの過去の後悔、皆さんどんなことを知ってますか？
We know he went around murdering Christians.
もうクリスチャンを殺して、迫害して殺して回った人です。
We know from other letters that he's written that he doesn't try to deny doing that.
そして他 の, あの人たちに宛てた手紙の中でもパウロはそういうことをしたっていうことを否定していません。
He just knows that because he belongs to Jesus, his mess belongs to Jesus as well.
でも自分はもうキリストのものになった。だから自分の汚いところもキリストのものになったんだっていうことをパウロはよく知ってるんです。
What defines you in the present is not your past.
私たちを今決定づける何者かと決定づけるものっていうのは過去ではありません。あなたがどんな人だったか、どんなところにいたのか、それが今の私たちを決定づける必要はありません。
Look out for the danger of thinking you've arrived.
自分は到達したんだって思うその思いに気をつけてください。
Look up at Jesus and remind yourself he has hold of you.
そしてイエス・キリストを見上げてください。そしてイエスが私たち皆さんを捉えていてくださっているということを思い出してください。
And look back in order to forget what is behind you.
そして、自分がの後ろにあるものを忘れる、そのために後ろを見てください。
Fourth point today.
で4つ目、
Look forward.
前を向く。
Verses 13 and 14 says this.
13節と14節こういうふうに書いています。
And straining towards what is ahead, I press on towards the goal to win the prize for which God has called me heavenward in Christ Jesus.
ただ一つのこと、すなわち後ろのものを忘れ、前のものに向かって身を伸ばし、キリストイエスにあって、神が上に召してくださるというその賞をいただくために目標を目指して走っているのです。
That's forward-looking language.
これは前を向いているそういう、言葉です。
Paul is straining towards something.
パウロは前のものに向かって身を伸ばしているんです。
The best way to understand this is to go back to thinking of a runner.
またじゃあ、あのランナーのことを思ってください。
And the finishing line is up here, ahead of him.
ゴールがそこに見えているっていう時に、
And you've probably seen them on TV. They start leaning forward as they get nearer to the finishing line.
で、その最後のテープを切る時ってみんなこう身を乗り出しているの、皆さんテレビとかでもご覧になったことあると思います。
Okay, many believers get stuck in their Christian journey.
私たち、多くのクリスチャンが、クリスチャンの歩みの中でこうちょっと停滞してしまう。なぜなら福音に身を伸ばすっていうことをしなくなるから。
They go back to thinking of the gospel only in terms of forgiveness for sin.
福音っていうものをただ罪の許しとだけしか、見なくなってしまう。
They get their ticket to heavenAnd they stop leaning into the gospel.
その天国に行けるっていうチケットを手にしたからもう忘れてしまって、あの福音に身を伸ばしていくっていうことを忘れてしまう。
If Jesus died on the cross for the forgiveness of your sins so that you can get to heaven and that's the end.
もしイエス様は、あなたたちの罪を許し、そしてみんなが天国に行けるように十字架で死にましたよ以上だったとしたら、
What are we supposed to do between becoming a believer and entering heaven?
クリスチャンになってから天国行くまで私たちどうしたらいいんでしょうね。
The gospel's part of a bigger story.
この福音っていうのはもっと大きな話なんです。
In the beginning, God created the heavens and the earth.
初めに神が天と地を作って創造しました。
But humanity rebelled against God.
でも人類は神様に敵対しました。
As a result of that rebellion, the earth was plunged into chaos.
そしてその、神様への反抗がゆえに、この地球っていうものが崩れていきました。状態が崩れました。
But way back in Genesis, God promised to make things right.
でも神様がちゃんとそのすべてを正してくださるっていうことを、もう創世記の中で告げてくれています。
God sent prophets, priests, and kings.
そこから神様は預言者を送ったり、王様を送ったりして、
to prepare his people for the arrival of his son.
イエス・キリストというその神の一人子が来るっていうその準備をしていました。そしてイエス様来てくださって、この天と地っていうものを一つにしてくださって、神様と人っていうのを一つにしてくださって、そして新しくしていく、新たにしていくっていう作業を始めてくれました。
So this earth could become everything he ordained it to be.
だからこの私たちのこの、私たちのっていうか、このすべてが神様が意図したようになっていく、変えられていくっていう、そういうところを私たちは生きています。
And the moment you become a believer, you get invited into that story.
で、クリスチャンになった時に私たちもまたその神様のストーリーの中に招き入れられました。
You get to be partakers, fellow workers with God as He weaves things back together.
神様がもう一度いろんなものを再生していくっていうその働きの中に私たちは入れてもらったんです。
So we live today anticipating what is to come.
だからこれから来たるものっていうものを私たちは期待しながら生きていけるんです。
So when Paul says he's straining forward, he's leaning in to the new heaven and the new earth.
このパウロがここで前のものに向かって身を伸ばしっていうのは、要するに私たちがその、待ち望んでいる新天新地っていうものにこうなんていうんだろう、身を伸ばして、もうそこに向かって、生きていくことができるっていうことを言ってるんです。
He knows his life. He knows the church is supposed to be a foretaste of what is to come.
だからパウロはこの教会っていうものが、そういうこれから来たるものの味見だっていうことを、知ってました。
So his story, his message to the Philippians doesn't just stop with, hey, Jesus made me his own.
だからこのピリピの手紙の中でのメッセージっていうのは、神様が、イエス様が私たちを自分のものにしてくれましたよ、終わりではなくて、
His message isn't, hey, just, hey, I've been forgiven of my mess.
もうこの悪かったこと全部許されたよ、終わりでもなくて、
It's because Christ has done that that now I can lean into the new kingdom.
イエス・キリストがこういうことを全部してくれたから、だから私は今からこれからこの、新しい御国っていうものに身を伸ばしながら生きていけるっていうことなんです。
So let's get practical for a moment. How does this change or might this change the way we live this week?
なので、ちょっと現実的に考えてみましょう。この真理っていうものは私たちが今週生きていく、それにどのような影響を与えると思いますか？
Some of you are part of a small group in this church.
皆さんの中でもこの教会のスモールグループに、入っている人もいると思います。
And over the next couple of weeks, you'll gather together with a group of people.
で、そうやって仲間と一緒に会って集まって、
You'll probably open up the book of Philippians together.
そして、ピリピ人の手紙を読んで、
You'll study it using our study guide.
で、スタディガイドを使いながら、読んでみて、
And then you'll spend some time in prayer.
で、祈って、そのグループの時間が終わると思います。
But if you come to that small group thinking, oh yeah, this is the time when we answer questions about the Bible.
でも、もしそのスモールグループに集まるときに、ここでは私はなんか質問されて、その質問に答えるんだって、そういう場所だと思いながら来たとしたら、
Guess what?
What's gonna happen? どうなると思いますか？
You're gonna come to that group and you're gonna answer questions about the Bible.
きっと、そのグループに来て、聖書のこういう質問があるから、それに答えましょうって答えると思います。
But if you see that small group as a foretaste of the new kingdom to come,
でも、このグループはこれから来る天国の 味見なんだって思いながら来たとしたら、
It's going to change the way you come to that group.
そのグループに出る時の態度が変わると思います。
Maybe your prayers will be less focused on people's immediate needs.
その祈りっていうのが今こうであってほしいっていう、そういう願いだけでなく、
become more hungry for the life that is to come.
これから来たるその、命あその、時っていうのがに対してもっとなんかこう飢える、そのような祈りに変わるかもしれません。
Maybe you'll become a little bit less question and answer time.
質問して答えてっていうそういう時間から、
and a little bit more discussing what it looks like to live out this life together.
なんかそれを本当になんか一緒に生きていくってどういうことだろうかっていうことをこう考える時間に、なるんじゃないでしょうか。
Maybe instead of avoiding conflict in the present,
何か今衝突を避けるっていうことよりも、
maybe you'll become more committed to working it out because you know you're going to live life together.Forever.
あ、もうこれから永遠に一緒に生きていくんだったら、あ、どういうふうに一緒に生きていけるかなっていうふうにもっと考えてもっと努力するかもしれません。
This is what it means to strain forward, to lean into the goal that is to come.
だから前のものに向かって身を伸ばしてそうやってしながら生きていくっていうのはこういうことです。来たるものがあるっていう、それを思いながら今を生きるっていう。
Today's passage ends with these words.
で、今日の、聖書箇所はこういうふうに、終わっています。
Verses 15 and 16 says this.
15節と16節。 It
says, Let those of us who are mature think this way, and if in anything you think otherwise, God will reveal that also to you. Only let us hold true to what we have attained.
ですから大人である人たちは人は皆このように考えましょう。もしもあなた方が何か違う考え方をしているなら、そのことも神があなた方に明らかにしてくださいます。ただし私たちは到達したところを基準にして進むべきです。
Paul says, Think this way.
パウロが言っているのはこういうふうに考えましょうって言ってる。
Have this mindset.
こういうふうな考え方をしてしましょうって言ってる。
CheckWhat you think the reasons are you're here for.
自分がここにいるっていうその理由っていうものをもう一度考えてごらんって。
If we put last week's message and this week's message together,
先週のメッセージと今週のメッセージを合わせて考えてみると、
the highest satisfaction we can have is knowing Jesus Christ.
私たちにとっての本当の満足っていうのはもうこれ以上ない満足っていうのはイエスを知ることであり、
having fellowship with Him.
そしてイエスとつながっていることであり、
And then the highest calling we can have is pressing on to know him more.
そして、最も優れた、飯っていうのは私たちが神様イエス様をよりよく知ってより知っていくっていうことです。
As believers, we all face seasons when we feel stuck in our Christian journey.
私たち、クリスチャンとして、このクリスチャンの歩みの中で、あ、停滞しているな、壁にぶつかったな、出るなって思う時っていうのが絶対あります。
Four things Paul tells us to do in those seasons.
そういう中で、そういう時期に、こうしましょうって言っている4つ目のことは、
Look out for the danger of thinking you've arrived.
4つのことは、自分が到達したって思ったなら気をつけましょう。
Look up at Jesus and remind yourself that he has hold of you.
イエス様を見上げて、そして、イエス様が自分を捉えてくれているっていうことを思い出しましょう。
Look back in order to forget what is behind you.
そして、自分の後ろに何があるかそれを忘れるために後ろを振り返りましょう。
And look forward to the prize for which God has called you heavenward.
そして天に向かって、私たちに神様が与えてくださったものそれを見て身を伸ばしてそういうふうに生きていきましょう。
We gather together as a church on a Sunday to remind ourselves of those truths because we forget.
私たちは日曜日にこうやって教会として集まります。なぜなら私たちこういう真理をもうすぐ忘れてしまうから。
We gather together in small groups to remind ourselves of those truths because we forget.
スモールグループに集まるのも、私たち、こういう真理を思い出させ合う、なぜならもうすぐ忘れちゃうから。
We're called to take communion regularly.
そして私たちの、聖餐式を一緒にします。
To remind ourselves of those truths because we forget.
そういうこういう真理を思い出すためにその機会があります。なぜなら私たちもすぐ忘れてしまうから。
Let's stand together.
なので、一緒に立ちましょう。
Let's pray.
祈りましょう。
Heavenly Father, we come before you today.
天のお父様、あなたの御前に出ます。
We acknowledge that today we need your grace, that we have not already arrived.
私たちはあなたの恵みと憐れみが必要です。私たちは全然到達していません。
We ask that through your Spirit you will consistently remind us that your Son has taken hold of us.
どうか聖霊様、あなたが私たちにたびたび思い出させてください。イエス様、あなたが私たちを捉えていてくださるということを、思い出させてください。
That despite the lies the enemy throws at us, remind us afresh that we belong to you.
そして、悪魔が、私たちの敵が、私たちに思い出させようとすること、それをそういうことから神様、あなたが守ってください。
We bring our shame and regret and we lay it at your feet and we ask that once again you cover it in the blood of the Lamb.
私たちの恥や私たちの過ちをあなたの恥と過ちをあなたの前にもう一度差し出します。どうぞ子羊の血でそれを覆ってください。
And Lord, we ask you to help us to live in the present as the family that we will be in the new kingdom.
そして新しい来たるその御国で家族として生きるその私たちがここでどのように家族として生きていくか教えてください。
We ask this in the name of Jesus Christ.
イエス・キリストの皆によって祈ります。
Amen.
Amen.